そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
あら、ミキちゃん。
はい。なんでいるって感じですよね。
病気じゃないもんね、でもね。
そうなんですよ。はい。
先週報告しました。
はい。3月27日に無事男の子を出産しました。
あ、ミニキリトくんだ。
そうなんですよ。でもキリトじゃないですね。
キリトじゃない。
はい。当て字で紫でアンジェロでもない
です。ああ、そうですか。あれだけキリトキリト言ってたからね、本当にキリトって名付けるのかって思ってたんですけどね、さすがにキリトじゃなかったんですね。
さすがに違いますね。
アンジェロとか名付けちゃうとね、どういう将来を迎えるかね。本人がね、その自分の名前でこう、まだキリトならまだともかくですよ、アンジェロだと将来が心配じゃないですか。
そうですね。普通の、はい、普通の、
はい、まあ、おめでたいということなんですけれども、今回をもってしばらくレギュラー出演は、まあ、ね、
そうね、
子供がね、いつ泣くか
分かんない。もう今もハラハラしながら収録してます
っていうのもありますので、まあ、レギュラー出演としてはしばらくお休みになると思いますが、こんな感じでね、部分撮りで参加できることがあれば、ぜひね、また声出ししていただければとは思っています。
はい、ぜひぜひ。
はい、ということで、今回もたくさん投稿が来ております。今日の特集は
2018年冬アニメ最終回特集です。
東方の国以前、西方の国村雨、大陸を二分する天下統一をかけたその戦場に黄金の城が突如現れる。ロマンあふるる和風スチームパンクファンタジー再び。舞台劇団ゴールデンタイムプロデュース、赤き真空のエルシオン。5月30日からウエストエンドスタジオにて。詳しくは劇団ゴールデンタイムで検索。
決めろ、会心の一撃。
一切どけどこべ、この手は離さない。
クークライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシーン、好評発売中。
そこアニ。
さあ、ということで始まりました。今日の特集は2018年冬アニメ最終回特集となります。
はい、
集中しましたね。
これは珍しいほどの集中でしたね。
まあ確かにね、なぜ特集をしないのかというメールもいただきましたし。
そうなんですよね。ちょっと申し訳ないんですが、私その該当作品を結局見てなかったので、
はい、
そうなんです。ちょっと追いつけずにね、話題に全くついていけなかったんですけれど、今期私結構ね、癒しアニメばっか見てましたね。
あ、まあ癒しアニメ、まあいいアニメだったのかなっていう感じはしますね。うんうんうん、ということで投稿たくさんいただいたんですけれども、まとめてね、後半の方にやろうかなと思ってます。はい、ということで今回の投稿数ナンバーワンは空よりも遠い場所でした。今期パーソナリティが見た作品総数は30作品。そしてコメントが来た作品数は11作品ということで、まずは投稿をいただいた作品から紹介していきましょうか。
白明とみこち、サベレーと鎌倉さんからのコメントです。白明とみこちを中心とした小人たちの日常を描いた作品で、世界観の構築、個性的な登場人物たち、背景、音楽、オープニング、エンディングに至るまで、どれをとってもクオリティが高く、大変満足のいく作品でした。やっぱりみこち可愛い。特に最終回のエンディングは秀逸で、お祭りのシーンにこれまで登場したキャラクターが総出演し、 キーアイテムとともに紹介され、最後に白明とみこちの二人が木の上でお酒を飲むという本作を象徴するようなシーンで締めくくられており、ワンクール作品として完璧と言っていい終わり方だったのではないでしょうか。はい、ありがとうございます。
今期、まあそこアニでは結構ゆるキャン推しだったとは思うんですけど、私は実はこうゆるキャンとこの白明とみこちは今期の癒し二大巨頭だったんですよ。
おお、確かに癒しアニメでしたね。
いやー本当にね、世界観のね作りが素晴らしかったと思います。なんだろうな、ゆるキャンは実施できるいいなっていう世界で、白明とみこちはちょっと実施はできないけどでも、うん、こんな生活してみたいなって思うような作品だったんじゃないかな。
あの暮らしてみたい異世界の不思議な生活みたいな、ちょっと覗かせてもらえる話だったよね。
あとどっちかっていうと白目とみこちの方が大人向けな感じもしてた。お酒描写とかもそうだけどさ、
大人の生活だよね。
キャラクター的にはちびっこなんだけどね、
いやまあ小人というだけですからねこう描写してる内容も仕事とか、うん、それがまたね、好きなことを仕事にしてるとかね、はい、あとちょっとこう危険な鳥、大きな鳥に襲われそうになるとか、はいはい、ああいうところもなんかメリハリが効いててすごく良かったです。
ああ小人なおかげで鳥の背中に乗って朝日を見るみたいな回があったのが好きだった。
いいね、実施できないねでもいいよね、
本当にできないのが、いやできないからこそ映像化するんですよ、すごく良かった、
うんうんうん、なんか最初はこうこのキャラクターデザイン、鼻がないキャラクターデザインなんだと思ってたんだけど、全然もう白明もみこちもなんかコメントのサブレと鎌倉さんはみこち推しみたいだけど、白明も可愛いよね。
可愛い、白明と一緒に暮らしたい、ちょっと養われてみたい
あとこの作品はこう声優アニメとしてもすごく面白かったです。前はねゲストキャラクターみたいな感じで出てきて、最終話のね榊原よしこさんがまたかっこよかった、かっこよかったです。
締めですね、うん、ベテランの方のいい演技久しぶりに見れた方とかも、
あ贅沢
贅沢。尾形さんの回本当好きだった。
ああいいね、すごいそれも好きだし、うん、なんかちょっとね酸いも甘いもみたいなものを感じさせてくれる癒しアニメだったなと思います。またやってくれるならぜひ続きが見たいですね。
からかい上手の高木さん、愛知の歌姫さんからのコメントです。11話、占いの掃除での下り、男の子と女の子の成長の差が出てるよね。好きな人いるとか照れもせずに言えるんだもんな。いや、高木さんが特別なのか。西方くんの日々の努力は、実は気づかないところで実っていることに気づいていないのが微笑ましいですね。自爆しつつもクリティカル決まったわけだし。最終話、席替え、ラストシーンでは高木さんを見もだえさせてもいるわけで、西方くんは十分にいい男なんですよって。考察や感想などどうでもいい。二人とも今結婚しろ、すぐ結婚しろ、瞬く間に結婚しろ、手をつないだり宙より先に結婚しろ。民法が許さなくても私が許す。はい、ありがとうございます。
これはもうね、最初から最後まで特に感想は変わりませんよいい意味で
いや俺最後ちょっと変わったよ。
あ本当、どう変わった、うん、
見てて
うん、
あ甘酸っぱいなとかね、あのこういう気持ちはわかるけど、うん、こんなシチュエーションあらへんやろっていうのがねすごい多かったんですけど、席替えはあったな。
あーなるほどね、席替えね。あー
ってそう、いやもう完全にそんな文化忘れてたから、
あったし
好きな子同じクラスだったからめちゃめちゃ気にしたよねっていう。
へー、おお、牧田くんにも可愛い時期があったんだね。
そうですね、友達っていうかね、あの好きな子と隣になった時はずっとあのドラクエのコロコロ鉛筆を授業中に2人でやってましたよ。
うわーきゃーきゃーでもなんかそんなね昔をちょっと思い出させてくれる細々としたエピソードがいっぱいあって面白かったですね。
そう、意外に最終回を迎えた時にそこまで自分の中で思ってなかったと思ってたんだけど、うん、あ割と終わっちゃうの寂しいなっていう意外に占めてる部分が大きかったアニメだった
そうね、こいつら夏休み毎日一緒に過ごしてんじゃんって思ったよねこれ
ね。そんなねないでしょ普通、
うん、
男の子と女の子だと
ね。ちょっと西方がさ うん、なんだろうね、羨ましいじゃなくてさ、お前いい加減気づけよみたいな感じでさ、なってくるよな。これ西方の方が罪な男かもしれないよ、からかい上手の高木さんですけれど。
まあ彼はこの後責任取るから許してあげて。
そう、ほんとね、その設定勝ちだよねこの作品は。あとはこうやっぱ絵も良かったというかさ、スタッフの遊び心をすごく感じたのはあのエイプリルフールだよね。見た？あれ、からかい上手の高木ちゃんのイラスト一枚絵。
何それ見てない。
あの幼稚園児のアニメ化しますみたいなエイプリルフールがあったんですよ。ちょっとねそれはね見たいなって思っちゃったよね。いやそのあたりも非常にスタッフ間からも愛されているんだなというのを感じるいいアニメだったなと思いますね。大人バージョンも見たいし幼稚園バージョンも見たい。
三つ星カラーズ高中さんからのコメントです。平和な上野公園の一角にアジトを構え、自身の興味あるさまざまな難問に挑む3人。大人がスルーするような些細なことも彼女たちには一大事。子供目線で進むお話の数々は微笑ましく、また懐かしくもあったりします。日陰から出たら死亡なんて遊びをした人結構いるのではないでしょうか。本作のいいところは登場する大人たちが温かくカラーズの活動を見守ってくれているところ。雑貨屋の親父クジラ岡さん、交番勤務の斉藤さん、パン屋の佐々木姉妹、そして果物屋を営むさっちゃんのお母さん、その他登場する大人たちがみんな3人に協力的で優しい。自分の好きな第7話ハロウィンのエピソードでは3人のゲームに公園にいる大人たちがこぞって参加してくれるという話でしたが、視聴後ありえないという思いよりあったらいいよねという思いが強く残る、そんな癒し会でした。アニメはここで終了。もう少し3人の活躍を見たいのは山々ですが、しばらくは原作漫画の方で追っていくことにします。ひとまずはおつかラーズ。はい、ありがとうございます。
お互いで芦川さんに勧めていただいた三つ星カラーズ見ました。
よかったです。
はい、すごく面白かったです。なんだろうね、別にね何も起こらないのに面白いよねこれ。毎話毎話
ですね、のんびりしながら見てられますよね。
うん、あとはね、あの結構私上野を寄るんですよ、うん、だからもう上野の描写が素晴らしすぎる。
わかります、確かにこの距離なら子供の足で行けるっていう感じの距離感ですよね、
うんうんうん、ね。あとなんだろうね、だってもう大人になっちゃったからさ、上野動物園とか、うん、ただで入れるんだなとかさ、
そう知らなくって、そんなに子供に優しい町だったんだな。
ねえ、なんだろうね、上野はいいご当地アニメを得たんじゃないかなと思います。
本当ですね、実際に放送中に上野に寄ったんですけど、
いいね、
三つ星カラーズの宣伝をしてるのが本屋さんの漫画売り場だけっていう、
そっか、もったいないね。
そうですね、もっとプッシュすればいいのにって思っちゃいますね。
なんかこう見てないと幼女アニメでしょみたいな気持ちになるんだけど、そう全然そんなことないというか、
ないですね。
うん、本当夕方にやっててもいいようなアニメというか、
うんうん、
みんなのことすごい大好きになれるし、私はね、すごい東京で子育てするの嫌だったんですよ。なんか、まあ、田舎で育ったというのもあって、え、都会の子たちは魚の切り身が海に泳いでるとか言うんでしょみたいな風に思ってたんだけど、そんな話を聞いたことがあって、でもなんかね、東京の子育てが楽しみになった。
そうですね、実際なんかあの3人も小学校違ったりとか、
ね、そのあたり ね全然結局描かれなかったけれど、あんまり気にすることもなくって感じだったよね。
そうですね、ちょっとずつそういうところが今の都会の子供なんだなって思うところはありつつも、うん、根本が変わってない感じがすごくのんびりに見られましたね、
うん、そうね、子供の良さを感じたし、あとは本当周りを取り巻く大人もすごく良かった。こんな大人でありたいなっていうあったかい世界をずっと見せてくれて、
うんうんうん、
とても良かったと思います。あと個人的にはこう美術が素晴らしい割に調べてもあまり著名な作品というかインタビューとかが出てこないので、今後この方々の美術を私はすごく楽しみに別の作品も見ていきたいなと思いましたね。
そうですね。
スロースタート、龍拳さんからのコメントです。 病気で受験できず中学浪人という当人的には重い秘密を抱えた花ちゃん。そんな彼女が学校やアパートでいろいろな人と出会い、ちょっとずつ成長していく物語。最終回も仕送りで自分の服を買いに行くというささやかすぎるミッション。でも友達なんかできないと一人で泣いてた彼女がいつの間にかみんなとショッピングを楽しむ姿に、よかったねと嬉しく思いました。はい、ありがとうございます。
ここまでこう私が見てきた何も起こらない癒しアニメばかりの話を続けてきたわけですけれど、あのスロースタートは何でしょうね、主人公の花ちゃんが結構マイナス思考ヒロインというかなところだったので、結構応援したくなるというヒロインだったんじゃないかなと思いますね。本当些細なことだけど、彼女の成長を見届けられたのは良かったなっていうふうに思える、うん、絵も綺麗だったしね、いい作品だったと思います。
アイドルタイムプリパラ、おでんまんさんからのコメントです。1年で終了ということに驚きました。そのためか後半に伏線を回収しつつ、いろいろなサプライズが用意されていて、まさに約4年間ありがとうと言いたくなるラストでした。はい、ありがとうございます。
この作品に投稿来るとは思いませんでしたけど、
もう長らく見て、あ、終わったんだなっていうこの気持ちのままに書いてくださったんですよね。私終わってたの知らなくて、すごくいただいてびっくりしたんですよ。
4年間やってたんですね。
そうなんです。あの、もともとプリティリズムっていうシリーズがあって、その後続作品じゃないですけど、プリパラっていうのになってから4年目なんですね。もうやっぱり長く続いていくと、そのキャラクターもいっぱい登場しますし、主人公交代じゃないですけど、ちょっとメインの子が変わったりとかもして、いろんな子をピックアップしてきたし、出番が減った、要はちょっと大人になったっていうか、先輩になった子たちの描写は少なくなったりもしますけど、要所要所で出てきてくれたりとか、活躍してる時とかあって、成長とか、そのやっぱ4年間積み重ねただけのものがあった作品だなと思うので、そっか、終わっちゃったのか、ちょっと最終回から追いかけようかな、あの戻る形で。プリパラはやっぱ狂気に満ちてましたけど、ちょっとネタのセンスとかは、元気になれるアニメっていうのではすごくいい作品だったんで、プリパラ自体は終わるんですけど、まだこの枠続くようなので、また新しいシリーズも追いかけていきたいなって思います。
ダメプリアニメキャラバン、リューズさんからのコメントです。デイムプリンスというスマホ向け乙女ゲームが原作のアニメです。俺様大好きナルシスト王子に、女の子大好きな公爵、ニコリと笑えば道行く人すべて倒れるアイドル王子、引きこもりオタク、いろんな変人たちの気候に主人公のお姫様が突っ込みまくるギャグアニメです。シュールでメタネタだらけなギャグアニメ全盛の今、昔ながらの普通のギャグアニメは逆に貴重かもしれません。ありがとうございました。
こちらもこの作品に来るとは思わなかった系です。
ですね、そもそもアニメ化してたんだっていうのがまずびっくりでしたね。めちゃくちゃ広告でよく見るタイトルってイメージなんですけど、これ、
まあ、作品自体はね、このスタッフ誰も見てないので何とも言えないんですけれど貴重なね、普通のギャグアニメ枠ということなんでね、気になる方は見てみてはいかがでしょうか。
クラシカロイド笹メガネさんからのコメントです。さらにもっとはちゃめちゃでドタバタな予測不能な日常を味わうことができたのがクラシカロイド第2シリーズでした。新キャラとして美少年のワーグナー、小人カバのドボちゃんが登場するのですが、彼らがまた非常に個性的で、ベートーベンたちとぶつかり合うことによって何が起こるかわからない大騒動を巻き起こしてくれたのがとても面白かったです。また今シリーズでも出てくる楽曲はどれもとても素晴らしく、各々の感情をそのままぶつけたような壮大な演奏シーンは圧巻で、様々な趣向を凝らした演出の数々と相まって毎回見ていて楽しかったです。個性豊かな登場人物が見せる行動の一つ一つが目が離せないぐらいに面白くて、それに加えてかっこよくアレンジされたクラシックの音楽も気楽に味わえる、すごく楽しいアニメでした。ありがとうございました。
ちょっとね、2期まではねついていけなかったんですけれども、この手の何 NHK 文化系ギャグ枠っていうのかな、
結構シュールで尖ったギャグ作品ではあったんですけど、その演奏シーンの音楽っていうのは、この名作を良い子たちのハートにズシンとくる形で絶対見せてやるぜっていう、すごい強い意志と、それだけの有名な人連れてきて作ってるっていうのがあって、本気の作品だなっていうのはずっと思ってるんですよ。だからいつ見ても面白いしワクワクするんですよね。
これ NHK だからこそできるタイプの作品って あるじゃないですか。
うん、少なくとも NHK じゃないとこのビッグネームを連れてきて、じゃあちょっとこの曲のアレンジお願いしますよとかできないと思うんですよ。
ですよね。まあそれ話題になってましたからね、その第一期が始まる時からね。
全話追いかけるのは結構難しいんですけど、話数も増えてきましたし、やっぱ時々見た時に、ああクラシカロイドだって思うっていうのすごい続いてほしいんです。
あの逆に言うといつ見てもいいみたいな作品ではありますよね。その各話必ず追いかけとかなくても大丈夫みたいな安心感があるんじゃないかとは思いますね、
はい、シトラスヨッコンさんからのコメントです。主人公の純情ギャル相原ゆずと義理の妹で生徒会長のクールビューティー相原芽衣、最悪な出会いをした2人ですが、いつしかお互い気になる存在に。好きな人にうまく思いを伝えられなかったり、相手が何を考えているのかすごく気になったりといった2人のやり取りや、親友幼馴染を巻き込んで、いや巻き込まれていく展開に毎週ドキドキしながら見ていました。作中何度か出てくるキスシーンも美しかったのですが、印象的なのはラストの投稿シーンでこっそり手をつなぐユズとメイ。これが尊いというやつなんでしょうか。アニメ視聴後に原作を読みましたが、波乱万丈な展開もありつつ2人の仲良し度も上がっていたので、仲睦まじい様子もまたアニメで見てみたいものです。ありがとうございました。
いやね、このコメントがね素晴らしいです。このシトラスという作品をこの500文字という中で素晴らしくこうまとめておすすめしていただいてありがとうございます。私も、まあ、最初すごくこうキス以外のシーンもあるのかなと思わせるような展開なんですけれども、最終的にやっぱキスしかしない、そして最後にはこのクールビューティーの相原芽衣ちゃんっていうこの義理の妹なんですけれども、芽衣ちゃんがキスすらできないっていう、こう純情ぶりを発揮してラストの投稿シーンでこの手をつなぐシーンに行くっていうのが、もうユリとして素晴らしい作品ですので、皆さんぜひ見てください。
バイオレットエヴァーガーデン、タヨタさんからのコメントです。毎回泣かされるだろうなと思いつつも、戦争などで傷ついた人たちが前向きになっていく様子は分かっていてもじわっとくるものがあり、見た後の満足感はいっぱいでした。個人的には10話の親子の話は切なかったです。残してしまう娘のためとはいえ、母の気持ちも娘の気持ちも分かるので余計に切なかったですね。でもその後の話が描かれ、またバイオレットの気持ちも描かれていて、探したものを手に入れつつあるんだなと思えてよかったです。それにしてもあの世界の義手の技術はすごいですね。濡れても平気とは。新作も楽しみです。ありがとうございました。
特集もしましたけれども、いい最終回を迎えましたね。
泣いちゃいましたよ。やっぱり
私もね、ほろっとやっぱさすがに来ましたよ。いい話多かったね、後半ね。
しかもそれが全部バイオレットちゃんっていう女の子が人形から人間になる過程で必要な話だったから、無駄買いがないっていうのもすごくいいなと思って。
どんどん成長していきましたよね、彼女はね。
私何が一番好きって、社長が最後の方で言ってた、これまでやってきたことは消せないけど、その代わりこれまでやってきたいいことだって消えないっていう話がすごく好きで、いいことも悪いことも自分がこれまで体験したり人に与えてきたものっていうのは消せないんだよっていうのがね、すごくそれが人生だよと思って、めちゃくちゃいいなと思ったんです。
前回の特集でも話してましたけれども、これはもしかしてなんか再度戦争が起きるみたいな話になって、また巻き込まれるような話になるんじゃないかみたいな予想もありましたけれども、まあ結果的にはね、その一つの反乱みたいなものを抑えることで平和に話は、あの世界の話は進んでいきそうな感じにはなりましたので、まあ良かったなとは思いますし、またそこでのねバイオレットちゃんの活躍がね、いやーどうなったんでしょうね。私のあの左手がどうなったのかがすごく気になってね。
あの義手直せば戻る感じなんですかね。
分からないです。右手は戻ってましたね。右手も左手も多分最後使えないぐらいの状況になってたはずですけれども、右手は戻ってましたけれども、左手をね使うシーンが最終回にほぼなかったので、で手袋も外してなかったから、どうなったのかなっていうのが非常に気になったんですけれども、まあ、そこまで彼女からこういろいろ奪わないでみたいな感じはねやはりあったので、でもそれにしてもあの義手は相変わらずスーパーでしたね。まるで軍用かっていうぐらいにすごかったですけれども、
ま まあそれはいいんですよ、
うんうん、それをいいと思えるぐらいにいいお話だらけでした。
いや私この特集は出てないんですけれど一気に見たんですよ。
あ、来るで
しょ。だからもうずっとそうですもうずっと泣いてていい話しかないよと思って、このなんか SNS の時代にこう手紙っていう、こう題材を扱っていて、まあ、手紙の良さっていうのもすごく今だからこそ、ああ手紙っていいんだなっていうのも思いましたし、まあ、とにかくバイオレット・エヴァーガーデンって毎回言われるので、もう何でしょう、全部一気に見たので、もうバイオレット・エヴァーガーデンっていう人がすごい人なんだなっていう感じで最終回はできました。
新作も制作決定ということで、新作が何になるのかはこう発表はなかったですけれども、最後に会えたあの笑顔の相手は誰だったんだろうっていうのも気になりますしね。
あの人で会ってほしいんですけど、
あの最終回がすごく綺麗に成長し続けていくんだろうなっていう流れで終わったので、あの笑顔の相手はがこの後の新作がどうなるのかすごく気になりますね。
恋は雨上がりのように、ハトさんからのコメントです。雨上がりのような爽やかな恋の結末でした。アキラと店長の関係が互いに進むべき場所へと背中を押してくれた存在になったことが素晴らしかったです。またそこに各々友人とのエピソードも良かったです。最終話、アキラとハルカの思い出と友情の再生に涙してしまいました。物語だけでなく、雨の湿っぽさや走る時に感じる風など画面から伝わってくる空気感にも引き込まれました。そしてアキラの瞳の美しさ、渡辺歩夢監督の絵コントなど楽しみにしていたのですが、監督のカラーと原作愛がにじみ出ていたのは最高でした。ありがとうございました。
いや私はね、はい、1話から見てた時にそれほど気になる作品ではなかったんですよ、正直なところ。
ほうほう。
ただ淡々と見てたのね、
はい、
その、まあ、言ってしまえば店長の声が気になるってたわけです。ずっとそれ青田会でも言ってたと思うんですけど、さすがにね、かっこよすぎるだろうと。
そうですね、平田さんはちょっとずるいよね。
うん、平田さんじゃないんじゃないかなっていうのがやっぱり一番気になってたことだったんですけど、でも最終話まで終わってみると、平田さんでよかったなと思います。
最後の方のやっぱり心情の表現みたいなのはさすがだなって思いましたね。
やっぱりモノローグとか、あと本のねを読み上げるとか、ああいうシーンはやはりそこがあるからこそ平田さんをキャスティングしたんだなっていうのが納得できちゃうようなね感じだったかなと思って。
うん、あきらちゃんのフレッシュさに対してある程度こう出来上がってる方っていうのも良かったかなっていうふうに思いますね。
まあ個人的にはですね、9話
はい
がね一番好きかな。
わかります。
今まではあくまでもファミレスの中の店長、あとはね子供がいるお父さんとしての家のシーンは出てきてましたけれども、9話では学生時代の話が出ちゃうじゃない。学生時代の友達ですよね、言ってしまえばね。
千尋めちゃくちゃいいキャラクターですよね。
あれでも10年会ってなかったんですよね。
でも10年会ってなくても友達ってああいう感じじゃないですか。会った瞬間に昔に戻れるって。
そうだから、そういうお話がこの作品に出てきたことが私の中ではすごく嬉しくて、でしかもその役を私の大好きな宮本満さんがやってるっていうのもあって、しかも珍しいじゃない、ああいう役。
そうですね、ある種のこう豪快さみたいのあるキャラクターって珍しくないですか、ね、ちょっと繊細寄りなイメージ、うん、
繊細だったりイケメンだったりみたいな、イケおじさんだ、うん、そうそうな感じが多いですよね、
うんうん、もっさりしてますもんね千尋。
まあ、人気作家ではあるけれども、あの豪快感がありながら、あの二人の関係を描いたおかげで女子高生と中年っていうさ、こう重なるはずのない二人がお互いが友達を起点として夢に向かっていく流れっていうのがすごく綺麗で、こう平行じゃない。
そうですね、
陸上部に戻っていくという流れと彼の本を書きたい、作家になりたいっていう気持ちっていう、この、まあ、昔夢見ていた部分みたいなものがこうお互い並行してこう次に進もうという流れの良い流れがあそこでできて、ただの何恋愛話じゃなかったっ ていうところがね、すごく素敵に見えましたね。
うん、2人とも雨宿りの時でお互いにいつか飛び立っていくための人生っていうか、その一瞬で交わった関係なんだなっていうのがやっぱりいいですよね。でも絶対あの終わり方だから一生忘れないですし、お互いのこときっと付き合っちゃうよみたいな終わり方するよりも絶対人生に深く残る出会いだったと思うんですよね。
いや私ね、これ恋愛エンドだったらつまんないなってずっと思ってたんですよ。普通の恋の、うん、まあなんか付き合う付き合わないっていうことにこだわるようなお話だったら本当つまんないなって思ってたんですけれども、こんなね終わり気持ちいい終わり方するとはとても思ってなくてね。だから最初の1話2話スタートの、まあどちらかというとなんで彼女はここまでこのおっさんが好きなんだろうっていうのが疑問点だったわけですよね、ずっとね。
うん、
まあ恋なんて急に始まるもんだから何が理由かなんて分かんなかったりする時もあるとも思うし、だからその辺の視点で女子高生視点で見ればいいのか中年視点で見ればいいのかっていうのが分からなくて、それがだんだん人を描いてきてるなっていう感じになってきて、最終的にはこんな気持ちいい終わり方をするなんてっていう感じでしたね。こうなんかすごくおっさん的に納得できるような終わり方だったっていうのがね、よかったなと。これ2人ともね今後どうなっていくのかなっていうのもすごく気になりますね。
俗説ですけど女の子は初恋を一番大事にして男の人は一番最後の恋を大事にするなんていう話がありますけど、きっとそういうことだったんじゃないかなって思うんで、絶対一生忘れないんだろうなっていうのが、もう二度と会わないとしても絶対忘れないだろうなっていうのがいいし、10年後ぐらいにばったり再会してもきっと素敵なお酒が飲めるだろうなとも思うし、
うんですね、そういう関係になればいいですよね。
めちゃくちゃ着地点までの方向性は一緒なんですけど、原作とだいぶ違うところもあって、逆に原作よりもアニメの方がよくまとめてるのではって思うところもあったりするんで、ぜひアニメ見た方は原作を、原作しか読んでない方はアニメを見てほしいです。
そこアニ、
ここまで投稿をいただいた作品を紹介してまいりましたが、まあ、今回あるしね、一作品集中したからこそっていうのか、いろんな作品に話題作だったけれども来ていないっていうのもあると思いますので、スタッフが見た中で気になった作品を紹介していきたいと思います。まずはこの作品、
ポプテピピック。
いや最後まで見てしまいました。
見てしまった。
それにね、本当それにね尽きるんですよ。いや最初はね、なんだこの作品という感じだったし、最後まで絶対見られないと思ってた。
そもそも15分15分で2回見さされてるから毎週ね。
なんだろうね、これだよね、中毒性ってやつなのかね。
自らクソアニメと名乗って、確かにこのジャンルをなんて言っていいのか分かんないんだけど、うん、あえて人に勧めるときに言うならクソアニメかなみたいな感じの。
我々世代ってさ、ウゴーゴルーが分かる世代だよね。
うん、
最初にあお互いの段階で私も感想でウゴーゴルーが見てる気分って書いたんですよ。そしたら後々のどこかのインタビューで結構ウゴーゴルーが意識したっていう風に書いてあって、あ、間違いではなかったんだなというか、未完成人アワードとか私見直しちゃったもん。
懐かしいよね、ああいうシュールなギャグアニメっていうのって、うん、すごく作るの難しいじゃないですか。逆にナンセンスすぎるから。
そうだよね、ナンセンスを意識的に生み出すっていうのはなかなか難しいことだよね。
うん、どういう風に成功させたいんだろうみたいなのは結構最初の回見てから考えてたんだけど、めちゃくちゃ計画練られてたんだなっていうのは最終回までの流れとかを見てても思ったので、見た目ほどいい加減なアニメじゃないぞみたいなのに、うん、こうぐっとつかまれはしたんだけど、でもやっぱり見てると感想がいい加減なんだよな、不思議な感じだったかな。
ね、なんかこう意外とよくできてるって言いたくないけど言わされるけど雑であってほしいみたいなね。
ね、AC部のお仕事とかああいう芸風だからもう受け止めるしかないし。
ああ、もう私さ、何だったかな、普通に生活してる中でエイサーハラマスコイって言ってハッてなってさ。
エイサーハラマスコイよね。
言ってるみたいな。
エイサーハラマスコイとヘルシェイク矢野はね、なんか私の周りでもめっちゃ流行ってて、はいはい、真似するとどっかんどっかん受けるから、あ、やっぱみんな見てんだと思った、すごく。
なんか知り合いの子供がテレビにかじりついてポフトエピピック見てる写真を見せてくれてさ子供にとってのそういう作品ってあっていいよなって結構思うんだよね。
本当に私たちのウゴゴルーガだよね、うん、あれは。
だし、なんだろうね、これ深夜でやってるからあれだけどさ、クレヨンしんちゃんみたいな、こう真似してはダメですと言われるアニメというか、でもあってほしい、自分の世代に一つはあってほしい作品だった気がすると思うので、
やめなさい、うん、エイサーハラマスコになんてしちゃいけませんとは言われてみたいよ、ね、そうそう
そうそう、お母さん方大変だろうなみたいな感じに思う。んーね、なんかいろいろいろいろなことを思わされてしまったという感じですね。
あとゲーム好き的にはゲームのパロディが恐ろしいほどカンパロだったりするので、はい、見ててすごい爆笑しちゃって、特に最終回のデスクリムゾンとか本当すごいと。
いやー、どれぐらいの人は知ってんの、デスクリムゾンのネタ感というか。
デスクリムゾンはね、でも結構有名なの、クソゲーオブザイヤーでも伝説になったゲームだし。
まあそうね、
ぜひ PV 見比べてほしい、ぜひ動画探して見比べてほしいです、あれは。
いや、もう高度な人たちからするとポプテピピックはどれぐらいパロディを一発でわかるかっていうところでもあるよね。
それなんですよ。また別のシーズンで続きが見たいですねとかいう話全然ないんですけど、もうなんかこのまま伝説になってほしいタイトルではあるんですけど、時々こういう狂気をはらんだタイトル出てきてほしいなっていう気持ちはうずきます。
博多豚骨ラーメンズ、
やはり野球アニメでしたよね。
あそこ
違うの？
まさかの。
いやだって最後まで野球だったじゃない？
最後野球で締めたけども、
はい。いや途中というかほら野球するんじゃないのって言った特集した翌週には野球してましたし、すでにね。
ああ、そうですね、
はい、
早かったですね、お前って
もうすでにね気づいてるっていうね。それもうちょっと後かって思ってましたから、私も
こう別に斬新な展開とか興奮とかそこまでないのに、そこまでないのにって言うとあれだけどキャラが魅力的だったんですかね。最後まで結構見ちゃいました、楽しく。
やっぱりりんちゃんが一番好きかな、なんかほどされていくじゃない。
そうね、
サインとかも覚えちゃうしさ、もう完全に野球のチームメイトとしてこう、まああれですよ、バスケ漫画じゃないけどさ、
野球はやりたいです。
みっちゃんみたいにちょっとほだそう、ほだされちゃったところが可愛いなと思って。
えのき田のエピソードとか結構良かったですよね。
あの話数が一番私は好きでしたね。あの2話。
結構ハードというか、親子関係というかね。
あの話はね、全体的なストーリーの中でもちょっと異質かなって思うぐらい、結構ね、やばいお話が多いんだよね、実際ね。殺人とかだけじゃなく、もう首切られちゃったりとかさまあそういう話の中でリアルではないんだけれども、こう地に足のついてるこう裏街道感みたいなところっていうのが描かれてて、あの2は特に好きでしたね、私の中では。
どうしてもこうりんちゃんの過去エピソードで締めちゃったけれど、ああいうちょっと渋い感じのエピソードももっとこの豚骨ラーメンズのキャラクターたちで見たいなっていう気はしましたね。
働くお兄さん、
まさかちょっと監督こんな泣けるエピソード書いちゃうんですかという締めでしたね。なんだよそんな家族のために働いてたのかよという、いやすごい良かったと思います。こんな癒しショートアニメ、癒しショートアニメちょい読みたいなの大好きです。ぜひ今後も作り続けてください。
宅飲み、
これも大変毎週癒されていました。
大人になるとね、やっぱねお酒飲むって娯楽だからね。
ほんとそれを楽しんでるなっていうのも良かったし、最終話が大学生の妹ちゃんのさ就職活動にアドバイスするみたいな話だったじゃないですか。
あーそうですね、
そうで、なんか OG 訪問する飲み会どうやってやるのみたいなのも結構こう実践的で、意外とああ分かる分かるみたいなのがあったのがすごいね面白かったです。キャピキャピだけじゃないリアリティもあったなっていう風に思うので、お酒トリビアアニメとしても良かったし、とても応援できる4人でした。
結構地に足ついた女の子たちの話だったよね。
そうなんだよね、みんなちゃんと働いてるんだなっていう感じがするし、それがいやいやいやこんなやつらいないだろうっていう風にも思わない、いいさじ加減だったなと思うんだよね。漫画も結構面白かったです、ちょっと読んじゃいましたまたアニメ化するならこの長さでいいです、またやってほしいと思いますね。
竜王のお仕事、
これまだ全然原作続いている話ですし、アニメもまだまだ続くぜみたいな感じでしたけれども、いや面白かったよね。どこまでハッピーエンドになるかとか、この勝負勝つかどうかっていうののその辺のさじ加減がすごいうまかったなと思ってて、
うんうんうんうん、
結構失敗したりとか、まあケイカさん最終的にねうまくいったけど、かなりうまくいかない雰囲気を出すのがうまいアニメだったかなって、ちょっとそういうところではハラハラして見れたなって思いました。
結構キャラクターがいっぱいいたのに、すごいそこをうまくこう音番会がない中で、まあケイカさんは若干あったかなとは思うんですけど、こううまく個々を描いていて、すごいキャラクターが立っていたので、そこもすごい良かったなと思って、まあ私はケイカさん推しなんですけど。
あ、俺もですね。
個人的には将棋の場面がすごく細かく凝ってて、そこが見どころだなって思って見てました。
なんかあのユウのお仕事を見始めて、言うじゃないですか、何々風とか、よくあれで将棋ができるなって、うん、そこをすごい感心してました。
あれはやってる人はみんなできるけど、
うん、
いや無理だわそこまでやり込んだことないわ。でも結構調べるとね、なんかいろんな戦法とかもあるみたいで、これ見てそもそも将棋久々にやってみてもいいなと思ってアプリをダウンロードしてしまいました。僕は
すごいなんか将棋愛がすごいあるので、私もやりたいなと思って、そういう意味ではすごい将棋をすごい特化した、まあラノベなんですけど将棋に特化した作品で、すごい好感が持てました。オーバーロード2。
いや僕はこれはもう7月決まったんで嬉しい限りですよ。
はい、決まったって言ってますけど、どう考えても分割ツークールですよねこれね。
そうですね、まあほぼほぼアインズ様活躍してねえし。
そうですよこれねいや最初ねオーバーロード前期見てたはずなのに、全然わからないよでスタートしましたよ2期の最初。
あ、トカゲ編。
トカゲ編見ていくうちにどんどんどんどん好きにはなっていったんですけれども、アインズ様出てこないからね、なかなかね。
そうですね、あそこはコキュートスの成長物語ですから、多分この3期の方でアインズ様の話を時間かけてしたいから走ったんだろうなという感じはありましたね。ちょっとね、
あの見てて思うんですけど、これかなり端折ってますよね原作。
端折ってますね。あの、まあ、僕もあの書籍版の方を読んだわけではなくて、うん、ウェブ版の方を読んでたので、
はい、
あのだいぶテレビの方とは内容が違うとは思うんですけど、リザードマンの、ね、ザリウスが飼ってたロロロっていうあのヒドラとかのね戦闘シーンとか、割とこうちょっとグッとくる感動する、いい子だなこいつっていうのがあったりしたんですけど、まあそこはだいぶパパッと終わってたので。
あ、なるほどね。まあとりあえずイビルアイが可愛いっていうのだけは分かりましたけど
あでもあれ完全に勘違いでね、もうアインズ様たちにはおそらく嫌われてるんだろうなっていう。
そうです、そうです、完全にね。そうなんですよね、まあ、そこもいいっていう感じではありますけれども
すれ違いとギャップが面白いアニメって感じになってきましたねこれね。
そうですね、なんかね、あの多分これ原作読んでた方がより楽しめるんだろうなっていうのは少なくとも分かったので、今回見ていてね、はい、ちょうど Kindle の値段が下がっていたので一気に買ってしまいましたから、これじわじわで読んでいこうかなと思っているところです。で小説読み始めたんですけど、あ、小説これ面白いなって感じだよねやっぱり人気なわけが分かったっていう感じですね。はい、うん、小説読んで3期に備えたいと思います。
ラーメン大好き小泉さん。
はい、いやー、ラーメン好きとしてはこう見逃せない作品であ
お互いの時のミキちゃんのこう、
そう、
ミキちゃんってこんなにラーメン大好きだったんだっていうのもね
なんかめっちゃ語ってしまったなと思って、
あ、あの結構もう付き合ってたつもりだったんですが初めて知ったっていう
そうなんですよ。だからね、この作品のおかげでこう行きたいラーメン屋リストが、ね、すごい充実して楽しかったですよ
これさ、行きたい充実しても今行けないじゃんっていうこの辛さですよね。
そうなんですよ本当に。いやー、でもなんかこのお店行ってみたいなっていう気持ちはもちろんなんですけど、こう行ったことのあるお店だとすごい小泉さんの気持ちに共感できたところもたくさんあって、なんか後半のエピソードだとこうの回転寿司屋さんのラーメンが私最近すごく好きでめっちゃ美味しいんですよ。
あ、それが寿司屋さんのラーメン美味しいよね。
そうなんですよ、
わかります、わかります。
それをねちゃんとやっぱりやってて小泉さんの中でも、うん、でやっぱ魚介ベースのラーメンがすごく美味しいってことも言ってて、私もそう思ってたってすごい思って
あれね寿司屋だからね、仕入れた中にちゃんとねベースがありますもんね。
そうですよね、だから美味しいっていうね、うん、いやなんかあとね後半にかけてはやっぱりもう優の小泉さんへの執着心は恐ろしいものがあってい
や前半から怖かったよあれ
は。いやもうストーカー界があったんですよ完全にもうこれは怖いなと思ったんですけど、でもただあんだけ淡白な小泉さんなんで、あれについていくにはこのキャラクターぐらいインパクトがないといけなかったのかなっていうふうにもう今思っててあとなんか最終回のなんかいい感じの締めでこうラーメンに一途な小泉さん、そんな小泉さんに一途な優みたいな、
いやいやおかしいだろ
ラーメンに恋してる小泉さんに私は夢中なのみたいなことを言ってて、あ妙に納得と思って
それはちょっと騙されてるかな、ね、
騙されてますかいやでも楽しかったですね。あとすっごいこれすごい個人的な話してもいいですか、
はいはい、
あの私出産する日に最後に見てたのがこの作品だったんですよそれで第8話を見てて、で横浜家系ラーメンを紹介してて、はい、どうしても食べたくてそれを見て、
それで どうした
どうしてもそれが食べたくなってしまって、はい、であのインスタント麺があるんですよ、ね、横浜家系ラーメンって、はい、でだから実家で帰ってるんで母にそれを買ってきてくれって言って
走りさせたんですね
それを食べてその直後に陣痛来るっていう、いや、
まあ、思い出の作品になりましたね、いろんな意味でね、
私の人生史に残る作品ですね
はい、今回も熱い語りでありがとうございました、
はい、楽しみました。
3月のライオン、
いや見終えました、やっと
見終えてしまったんですね、あのタイトルを。
はい、まあ2期はね2クルーにわたって放送されてきたんですが、まあねもう分かってたことなんですよ、私原作読んでるから
ですよね。うん
ね、この一番重いひなたちゃんのいじめ話の輪が入ってるわけですよ、ここには。
私絶対これ元気な時じゃないと見れないと思って、今期はちょっと後にしよう後にしようって言って見切れなかった口なんですよ。
あのね、まあ、想像以上でしたね。原作も結構答えたんですけど、っていうか原作読んだ時になぜ将棋話で将棋のお話を見ていたはずなのにこれぶっ込んでくるんだっていうのが正直なところではあったのね。
はい、
でもこれぞ海の地下先生の作品だなっていう感じじゃない、言ってしまえばさ。
そうですね、
そうなんですよ。だからもうそれも含めてもうそういう作品だと思うしかないと思って読み続けてたんですけれども、まあ大概重いわけですよこの話は。
うん、そうなりますよね。しかもお芝居も加わって映像もつくわけじゃないですか、ダメージでかいですよこれは。
もちろんいじめる側のこのめぐみ役の結城葵さんのねコメントがまたね、徹底して嫌われる役をやりますっていう、そうじゃないと意味がないんでっていう本人がねインタビューで言われてたみたいですけれども、もうまさにそんな感じにめんどくせこの野郎っていうような役をやるわけですよ。
熱演ですよね。
そうなんですよね。まあその嫌われなきゃいけない役である以上はね、やっぱり嫌われる役をやらなきゃいけないっていうさ。ただねこれ先生役もすごくてね、そして最終的にはねそのいじめをこう解決させる学年主任の、ね、国部役の候補立木さんの、ね、セリフがまたね素晴らしいんですけれども、まあ、逆に言うとそんな学年主任がいてなんとなくいじめが起きているんだなって分かっていたらなぜ解決できなかった的な感じもないわけではないんですけれども、まあねこんな先生がいてくれたらいじめなくなるのになって思うよね。まあ、もちろんそのいじめた側であるめぐみっていう子自体、まあ、その親も含めていろいろ問題はありながらも、そのめぐみ自体にもこうそういうふうに生まれ育ってしまったかわいそうなところみたいなところもね少し描くことでね、こうなんか現代にいるよな多分こういう子っていうようなところもね描いたなっていう気がして、まあ、壮絶でした。まあ、壮絶といえばもちろんそのいじめのお話のこの日向パート以外の各こう将棋のね棋士たちの戦い、もうこれもねもうだからね全て重いんですよ、
うん、
重くて熱くて こう冷たいものも流れているみたいな、このすごい圧でツークールよく走り切ったなっていう、まあエネルギー吸い取られますよこれ見てる方も。だからねちょっとね止まってたんです。でこの最終回に合わせて一気見したんですけど、いやまあねエネルギーすごい取られたなっていう感じはするけど、まあ見てよかったなっていう、まあ、この漫画原作のアニメ化っていろいろありますけれども、いやよくぞここまでやってくれたっていう感じでしたね本当にね。でついに出てきた宗谷名人の石田明さんもよかった。まあ喋らないけどねほとんどね、
時々しか見れないなって思うんですけど、こういうめちゃくちゃダメージ食らうタイプの作品って、はいはい、でも時々でいいからこういうふうに傷つきたい時ってあるじゃないですか。その自分を変えたいとかいろんな気持ちがある、うん、そういう時に見たいタイトルだなって思いましたね。
まあそのぐらいの作品ですよね言ってしまえばね、この作品はね、まあ、原作からそうですけどアニメもしっかりと、それを超える勢いで作ってくれたなっていう感じは受けました。そして最終回はねすごくあのいいほんわかした話も入ってましたし、ぜひねこうまた原作たまったら3期と続いてほしいなと思います。はい、ということで投稿は来ていないけれどもスタッフおすすめの作品を紹介しました。
そこはに、
さあスタッフおすすめ作品も紹介し終えたところでいよいよ行きましょうか、今回投稿が集中した、まあ、これ多分ねここ数年でもここまで集中したの本当久しぶりだと思います。
空よりも遠い場所、 SQT さんからのコメントです。毎回今日は泣かなくて済みそうだなと思いながら視聴しているのですが、いつも最後には泣かされていました。結局全13話中11話で泣かされました。こんな作品初めてです。放送が終わってから1週間以上経ちましたが、いまだに主題歌や挿入歌を聞くたびに目に涙が溜まってきてしまいます。今期というかここ数年で一番大好きな作品になりました。めちゃくちゃ面白かったです。ワンクール13話という短い尺で仲間が揃うところから始まり、準備、道中、そして南極生活まで全てをきっちり描いてくれました。ワンクールですが、ツークールの作品を見終えたような感覚です。終わってみれば、脚本、作画、美術、音楽、歌、演技、そして演出の全てが噛み合いまくっていて、1ミリの無駄もない、全てが計算され尽くされたかのような、オリジナルテレビアニメの一つの完成形を見た気がします。続きまして、クーターさんからのコメントです。とにかく12話。母親のノートパソコンを起動すると大量に受信する知らせからのメール。もうこのコメント入力しているだけでも思い出して涙が出てきます。もちろん玉木麻里、三宅ひなた、白石ゆずき、この3人もそれぞれのストーリーも心に響きました。もっとたくさんの人たちに見てもらいたい作品ですね。続きまして水玉ハリアーさんからのコメントです。母親の死に対する現実感のなさからずっと時間が止まったままだった知らせでしたが、母親の PC がメールを受信しているのを見てようやく時を刻み始めたのでしょう。最終回を終えた今、第1話を見直すと冒頭に淀みの中で蓄えられた力が爆発して全てが動き出すというナレーションがあるのですよね。今ならこの言葉の意味がわかります。知らせだけでなく、キマリ、ひなた、ゆずき、そして南極隊員たち。たった13回でしたが、綺麗にそれらを描き切ってくれたと思います。そして、これからの未来を信じられるエンディングを見せてくれて、ありがとうと言いたいです。最後に、エピローグでの恵み。見ていたこちらも思わず、なんで?と言ってしまいました。続きまして、風街道さんからのコメントです。あるわけないと、あるかもしれないの狭間を鮮やかに救い取った表現の数々、見事でした。また、見返すたびに新たな発見がありそうで、末永く楽しめそうな作品です。それにしても、まさかのめぐっちゃん、一本取られました。ラストまで鮮やかでした。続きまして、玉手箱さんからのコメントです。全13話、 どの回も細部まで丁寧に作られていたアニメでした。作りが手堅すぎるあまり、全体的に地味な印象も残りましたが、見終わった後にじんわりと心を温めてくれるような作品だったと思います。自分的には子供組以上に大人組の掛け合いが楽しかったです。ゆうくんラブなのぶえさんと、ほんわか系美人ほなみさんが、いい感じに場を和ませてくれて、大好きでした。続きまして、ゴルゴスさんからのコメントです。あの子には、銀ちゃんの魂が必要だから。第9話でのセリフからは、タカ子の銀に対する強い信頼とともに、深い愛情を感じます。無口で不器用な父親のような銀。諦めない強い魂を正しく引き継いだ知らせ。DNA など関係ない真の家族です。麻雀シーンでのダブルミーニングを狙ったとしか思えない、叶うわけないわ、銀とタカ子の娘相手なんて、にも納得です。知らせのヘアスタイルが、幼少期から中高校生へと成長するにつれ、タカ子から銀に近づいていくのも象徴的でした。最終回、髪を切ったのは、両親からの親離れ、自立を表しているのかな。ありがとうございます。
空よりも遠い場所、コメントたくさんいただきました。ありがとうございます。まあね、特集してほしいというメールもいただいておりましたが、タイミング的に結局外したんですけれども、まあ確かに後半どんどん盛り上がっていってたなっていう感じは受けました。
私はなんか、まあ決まりとか知らせとかやっぱ目立ってくると思うんですけど、私はね、ひなたちゃんが好きでした。
私も好きでした。
これ女性目線から見てさ、一番好きだったのじゃあやっぱひなたちゃんっていう感じな。
なんか不器用な感じが可愛くないですか、ひなた。
私はなんか強い子だなっていうのが伝わってくって好きでしたね。
この4人のキャラクターのバランスはすごく良かったなっていうのがあって、こうお互いこう相乗的にここが欠けてるけどこの子がいると解決するなとか、そういう意味でこうピースはすごく合っていて、だからこそ南極に行けたのかなっていうのもありますし、この南極ってやっぱ厳しいだろうなとか、そういうイメージをこうライトにうまいことこう青春と掛け合わせた掛け算が私は好きですね。
コメントにもありましたけど、お母さんのパソコンを見つけて知らせがずっと送り続けてたメールを受信するっていう、一人で部屋で泣くっていうシーンはすごく感動しましたね。
いやでも悲しくなっちゃいました。なんかやっぱりこう今までこう作品を通してしらせを追ってきて、やっぱ不器用だったじゃないですか。
はい、
お母さんお母さんって言ってた思いがあの件数で数字で全部見えてしまって、増えれば増えるほどすごい悲しみが溢れてきちゃって、
いやでもそれをちゃんとこう部屋の外で静かに一緒に入ってくれる友達がいるっていうのは羨ましいなって思いましたね。
うん、なんかでもその後にこうお母さんからのメールが隊長から送られてくるじゃないですか。
はい、
あのシーンでこう知らせちゃんが救われるじゃないかなってこう思えたところが、まあ、オーロラと掛け合わせてすごい良かったです。あのシーン
綺麗に、いろんな意味で綺麗にまとまってましたね。
オーストラリアでこう空を見上げるシーンがあったと思うんですけど、あそこで南極着いたらもう一回これやろうって言ってたのが、まさかあのオーロラのシーンでこう見れるとは思ってなくて、
うんうん、
そこはすごい良かったです。
あの、まあ、尺的なものもあって仕方ないんでしょうけれど、観測隊の大人たちのお話っていうのももうちょっと見たかったなっていうのはありましたね。
そうですね、なんかあそこにもきっと物語がいろいろあるんだろうな。
たくさんあるでしょう。だってなんか、ね、結果的にはいけましたけれども、はい、あの観測隊いけないかもしれないみたいなお話ありましたからね。その予算不足みたいなものもあったみたいですし、
うん、
その辺のお話の方が個人的にはやっぱりちょっとこう大人的なお仕事もの的な感じではこう気になるなっていう部分もありましたし、まあ作品としてはね、この青春の部分に振り切ったっていうところが、まあ結果的には良かったんだと思いますけれども、
まあ、お別れ会で皆さんこう泣いてたところも見て取れるので、その女子高生たちとこう4人との関わりがすごく、彼ら彼女たちにも何か新しいものを生み出したんだろうなっていうところもありますし、特にほらゆずきちゃんとあのファンの観測隊員の、
良かったですよね、あれいいシーンでした、ね、
あったかくなって
うん、ゆずきちゃんちゃんとこれプラスにしたもんね、自分の中でね、ファンいるんだっていうところがね、
うん、なんかなんだかんだこう人間として一番成長したのはゆずきちゃんなのかなとか、
ああ、ね、そうかもしれないね、その元々から考えるとね、
なんかそれぞれ4人こう新たなスタートを切って南極から帰ってきたので、南極っていうこう場所に行って新しい一歩を踏み出す作品としてはすごい、まあ、青春としては素晴らしい作品だと思います。
今回もたくさんの投稿ありがとうございました。今日の特集は
2017年冬アニメ最終回特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ、1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。今回もね、たくさんの作品を紹介しましたけれども、もうすでにね新番組始まってて、もうついていけなくなるぞこれはっていう勢いもありますが、来週の特集はなんと新番組から
銀河英雄伝説リ・ノイエテーゼを特集します。
はい、まあまだね1話しか見てませんけれども、まあ銀英伝といえばね、こうすごい話数でね、銀河声優伝説と言われているぐらいのこうね、たくさんのキャラクターが出てくる作品ですけれども、まあ今回ね新しく新テレビシリーズとして始まりました。まだねこう始まったばかりだけれども、旧シリーズを絡めながらお話をしていこうかなと思います。皆さんからの投稿をお待ちしております。これねネタバレしすぎないぐらいでお願いしますね。その初めてこの銀英伝に触れる方も多分確実にいると思うので、重要なあの人がああなっちゃうよみたいな、そういう部分は投稿してもカットされますのでよろしくお願いします。はい、投稿の宛先はそこアニ .com メニューバーにあります投稿募集から投稿をお待ちしております。
今週のそこアニはパチギレ線香さん、ヤッサン、オーメ財団さん、 SL さん、トレビさん、 DAY555 さん、マキさん、ナンノスケさん、夜さえあればいいさん、記述師ヤンさん、ハリアーさん、ニセクモスケさん、ジョニーさん、ハキツバタさん、 B さん、 SQT さん、アビマルさん、キンネコさん、クーターさん、クニオアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
マセヒトミと、
タマと、
牧田光平と、
小宮秋と、
マシカワと、
田中美希でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。